バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第403回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
モン吉です。
どうもおはようございます。
おはようございます。
バレンタインデー終わりました。2月15日0時31分というところでございますが、はい、バレンタインどうでしたか？
そうですね、うん、仕事上、うん、ちょっと受験に落ちてしまって泣いてる子を慰めて
あ
たりとかですね。
がこう時期やもんないま。
ただ入試はまだ後期日程なんていうところも設けてるところもあるのでね、続けて、まあ、こっちの方に頑張ろうなんていう後押しをさせてもらったりとかですね。
なるほど、
いろいろ面談とかもするもんですからね。まあ真っ最中なもんですからね、受験の
大学。そうやな。
関東は2月の1日2日あたりがまず中学受験のピークなんですね。
2月の3月の
2月の1日2日3日これが関東の中学受験のメインなんですよ。
なるほど。
関西はもっと早いんですよね確か。
そうなんかな。
それが終わったら今度すぐに大学受験がどんどん来るという感じで。
ああ、そっかそっかそっか。
はい。
うーん。
で、で私立早稲田とかその辺が私立だと最後の方になるんですけど、20日ぐらい、で今度それが終わると2月の25日に今度国公立の二次試験っていうのが、まあ神戸大学とかね、まあ、大阪大とか東大とかもみんなそうですけど、で発表が3月の7、8、9、10あたりに来るみたいなね、感じでございます。
もう受験のことわかんないわ俺なんか
まあ関わってるからこその話なのでね。まあ時期で、私で先週そんな時期にもかかわらずですね、ガチバスケを週3日もやっちゃったんですよ。
それもう大丈夫な膝？
いやだから膝はまあ気をつけながらやってるんであれなんですけど、で大丈夫だったはずが、急に一昨日ぐらいに謎の腰痛になってですね、
やっぱりそれ怖い、
だから昨日のバスケの練習はちょっと休んじゃったんです
けど。
バスケで痛めたというよりは多分疲労の蓄積かなって感じですかね。仕事も残業ちょっと多い時期なんで。
でもぎっくり腰の手前ちゃうの、くしゃみとか怖くない？
あ、そういうんじゃないですね。あ、
そういうんじゃないんだ。
ちょっと長い姿勢、間ずっと同じ姿勢でいるってから、ちょっと動かそうと思った時になんか、あ、なんか痛いっていう、そういう腰の痛さだったんで。
あ、今の説明上手、なんかよくわかる。はい。
ちょっとね、妻の勧めでロイヒーを使ってみたんですよ。コマーシャルとかで出てくる。
どんなんロイヒーって？
ロイヒーってなんかコマーシャルでもやってますけど、なんかピッチの歴板みたいな感じの丸い円形のテープみたいなやつをこっから箇所にピンポイントでこう貼るだけなんですけど、すごいスーッとするんで、これね、寝る前にやるとね、そこがヒリヒリ痛くなっちゃって眠れないので。
それほど
結構効きますよ。まあ、痛みに効くというよりはこうスーッとこう来るんで、湿布の強いやつみたいな感じで。まあ、治るならないの問題じゃないですけど、こう効いてる感はすごくありますね、あれ。
あ、そう。
はい。
ちょっと初めて聞いた俺。
はい。ちょっと匂い強いのでね。職場にじゃあ連れつけていくとちょっとどうなんだろうというところもあるんですけど。
ああ、それほどなんだ。なるほど。
まあそんな中のバスケトークラジオでございますけど、
そう、今日はどんなことですか？
どうしましょうかね。まず女子のこの前の代表戦の3回戦ですかね、カナダ戦。
これだよ、僕ら前も話してたもんね。ちょっと
ね、嫌な思いをした経験がある試合だっていうのは私の記憶の中にもあってね、最後にベッド決められたりして、
ちょっとその話
リードしてたのに確か逆転、されて負けたっていうのを私よく覚えてて、で今回は、スコアは68対70。
これがね、モン吉どうなのこれ、このスコア。
いや、これずっと競ってたんですよね。1ピリが17対15でリード、2ピリは13対16でカナダが取ってますね。3ピリが19対21でカナダ、最終ピリオドは19対18で日本が多く取ってますけど、 まあ、本当にちょっとした部分なんでしょうけどね。
そうやな、世界ランク4位でしょ。
そうです、強いですよね、大きいし。
強いよな。
見ましたけどね、うん、やっぱりね、リムアタックっていうかね、ペイントアタックがやっぱね、うん、上手。
あ、その大きいプレーやの。
大きい、まあ、そこそこ大きくて、うん、かといってなんか巨体っていうよりは、
うん、
まあ、トカシキラムぐらいのようなこう体型の、
うん
うん、選手が結構ガンガンカットインしてきて、
うん、
リムアタックしてくるんで、うん、まあ、うん、なかなかこう止めらんないっていうか、手も長いのかな、あれ。ブロックできない、
ブロックできないんだ。
うん、でね、顕著に現れてるんですよ、いろいろ見てると、数字を見てると。
お、例えば
あのやっぱね、2ポイントが多いですね、カナダはね。
うん、
例えば2ポイントは日本は31分の16、
うん、
で 51.6%、
うん、
要は母数が31なんですよね、
うんうんうんうん、
でカナダは50分の23
振ってるね、うん、
46、うん、で逆に3ポイントは日本が30分の10の 33.3%、
うん、
30分の10ですね、うん、でカナダは19分の5、圧倒的に打ってる本数が違うんですよ、
うんうんうんうん、
3ポイント対2ポイントみたいな戦いになってますね、これ見事に。
うん、
これね、面白いと思いますね。
そうだな。
うん、
林選手は、
林選手21点、
これなんか強烈に爆発しとったからさ、どういう感じだった
の。もうそうですよ、もう今大会は林選手のためにやるというぐらいの大会になってますね。
あ、そう、
これも宮沢選手よりもある意味面白い、
うんうんうんうん、
ワンハンド対ツーハンド、
うんうんうん、
まあ味方同士で争ってる場合じゃないんですけど、うんうん、いい、これはお互い刺激になってるんじゃないでしょうかね。
うん、
やっぱね、林選手の方がクイックで打てるから面白い。
ああ、そう。
いや、宮沢選手って速いっちゃ速いんですけど、
うんうんうん、
一回食って止まってから打つ、
うん、
林選手なんかもらった瞬間打ってるって感じだから。
ああ、そう。
だからでかい選手相手には林選手の方がなんかいいんじゃないかって思うぐらいですよ。
ああ、そうなんや。
ただポジション的に、まあ、相手にどういうぐらいの大きい選手がついてくるかによるんですけど、
うん、
身長が同じぐらいだったりとか、
うん、
あとはちょっと宮澤選手の方が大きいって感じであれば、うん、もう宮澤普通にプレーできちゃうのは相当ね、率も高いんで、
うんうんうんうん、
いいとは思うんですけど、相手がやっぱでかい選手だったりした時なんかはもう遠くからでもシャッと打ってちゃう林選手、本当にいいですね。
なるほど。
でちなみにこの試合アシストは、うん、日本が13に対してカナダが17、
お
ー、だゴール下で合わせたりとかね、まあ、そういうこう、うん、やっぱ中のプレーが多かった証拠じゃないかと思うんですよね。
なるほど。
ターンオーバーが17対12で日本の方がやっぱ多いでブロックショット日本が1でカナダ5、
うん、
クラ
なるほど。
男子の試合でもブロックショットってトータルで3ぐらいの方が多いんで、うん、まあそういう意味では、まあ、そこそこやっぱ食らっちゃってんだろうなっていうところはありますよね、
うん、
これ。アシストは、本橋4、町田3、吉田2、
うん、
リバウンドは渡嘉敷9、赤穂9、
うん、
林5、
うん、
でね、オフェンスリバウンドも全然取れてないんですよね。渡嘉敷が18の9だから、赤穂が09の9、
あら、
林も05の5、まあ、ディフェンスリバウンドだから、まあ、取れて当たり前っちゃあれですけど、
うん、
ディフェンスリバウンドはだから全然取らせてもらえないんですよね。だからセカンドチャンスっていうのはあまり
ないと、
ね、もらえてないっていうところですよね。
なんか不思議なもんでバスケットってリバウンドが取れないとやっぱシュートもつられて乱れるよね、
うん、
なんかリバウンドが取れてなくてシュートが刺さってるゲームなんか見たことないような気するもんね。
ないです、ないです。
あ、不思議なもので、うん、
やっぱりシュートも打ちにくくなっちゃうんですよね。向こうもリバウンドそんなに相手が強くないから、うん、強気で外ディフェンス詰めてきますしね、
うんうんうん
うん、なんか外でパス回すだけのオフェンスになっちゃうから、そうなると悪循環になるというかね。
そうやねんの、
まあ、どうでもいい話なんですけど、私が今やってるクラブチームの中で
一、うん、
人2メートル4がいるんですよ。
おーおーおー、すごい。
でもその人がいないと、
うん、
もうね、うん、全然リバウンドが取れなくなっちゃうんですよね。その次の大きいのがもう180ないんで。
そう、
うちのチームちっちゃいんですよ。
極端やな。
そう、うん、だから、うん、もう相手がそこそこ強いチームだとその人いないと、
うん、
普通なんかゲームにならなくなるというか、うん、私も得意なんですけど、
うん、
あんまりいい感じで3打てなくて、
うん、
なんかあんまり入んなくなっちゃうんですよね。
なるほど、
うん、だからこういうのはレベルは違いますけども、うん、やっぱり人がいる子いない、別にゴール下の得点が多い少ないじゃなくて、
うん、
やっぱりディフェンスやるにしても一本締まるものがあるし、
うんうん
うん、やっぱこう毎年でっかい選手が、渡嘉敷級のでっかい選手っていうのがね、
うん、
カナダだなんだっていろんなアメリカもそうかもしれないですけど必ず何人かいるから、
うんうん、
そこはやっぱ強みなんでしょうね、海外のね。
うん、
そうな暑さっていう部分もね、
うん、
次ももっとでかいのが控えで出てきたみたいなこともあるじゃないですか。スタメン出てる人の方がうまいっちゃうまいんでしょうけどね、
うん、まあここ2点差で負けたか、なんかここ弾みになってくれるかなと思っててんけどな、やっぱり、うん、全国の4つはちょっと強いよね。でもそこに2点差という言い方もあるしな。
そうなんだ、
うん、本当に、
まあ、向こうは最終予選出てきてるわけだから本気の本気ですからね、
うん
うんうん、まあ、そういう意味では、
うん、
まあいいのかもしれないですけど、
うん、
まあ、ただね、当日、うん、本番の時だって別に高田選手が、ね、またどっかやっちゃうとかね、
うん、
矢沢選手が出れないとかいろんな可能性あるし、
そうやな、
うん、
うん、ま
あ、いいあれ大会にはなったっていう風な感じのことをね、うん、ホーバスさん言ってましたけどね、
うん
うん、
まあ、今回4日で3試合をこなすという、
はい、なかなか
ハード
な、おまけのスケジュールですね。オリンピックでもここまではならないか
なで、うん、ラムちゃんはもう3試合出ずっぱりなんでしょう。
多分結構そうでしょう
ねえ、これちょっと疲労あったやろうなと思ったりして、
うん、そう、なんかボックススコアでそのプレイタイムとかまだ見れるやつを私拾えてないので。
ああ、そっか。
ただ、
うん、
あの渡嘉敷がいなくても、うん、今回はあの大崎由香がいたはずなので、
うんうんうんうん、
まあ、詰ませる時間作れるっていうのもあったとは思いますよ。結構出てましたもん、もう1ピリからガンガン
大崎選手。
うん、だから大崎選手があとどうなるかってとこでしょうね。
うん、
まあ、大崎選手の場合早く実戦感覚を取り戻すっていう意味ですからね、
うん、
まあ、その見極めるっていうのもあるかもしれませんけど、早く感覚取り戻させるために試合にどんどん出したっていうのもあるんじゃないかと思うので、
うん、
うん、練習の疲れとゲームの中での疲れも全然違いますしね、強度も含めて。
そうやな、
うん、やっぱ世界レベルの相手チームとやらないと得られないこう、うん、強度、プレイ強度っていうのがやっぱあるから、
うんうんうんうん、
うん、
そうだよね、
ですね、
うん、
まあ、あと面白いのはやっぱポイントガードで本橋選手がやっぱ点取れるってところですよね。
うんうんうん、
うん、ここはすごく面白いと思いますね。
うん、
うん、緩急つけてうまくでかい選手をかわして点取ってますからね。
うん、
うん、いそうでいなかったタイプのガードだと思うんですよ。
うん、
まあ、吉田選手はどっちかとガツガツいくっていう感じじゃないですか。
うんうんうんうん、
元の選手はなんか知らないけどスーッとすり抜けて決めちゃうとか、
うん、
あ、打った入ったみたいな感じだから、
うん
うん、まあ、吉田選手がどんどん感覚取り戻してくるとね、本当、うん、違う選手がいっぱいこう揃ってきて面白くなると思いますね。
うん、そうだな。
町田選手はちょっとこう一気に追いつきたい時とかね、うん、勢いつけた時にガンガン走ってもらうっていう感じで、
うん、なんかさ、ちょっと話が飛んでしまうが、はい、中国戦取ってた言ってたよね。
あ、なくなりましたね。
あれなくなったよね。
なんかやっぱ1週間前にいきなりなくなるのはちょっと切ないですね。
なあ、
うん、まあ日本の大会じゃないからね、日本の独断で決められないっていうのもあったんでしょうね。 でチケットの方はあの払い戻しっていう形になって、
うん、
まあ、割とあのローソンとかでちゃんとできるらしいんで、
うん、あそうね払い戻し
割と手間じゃないなとは。
あそうなんだ、
うん、手数料とかこれどうなるのかなとか思いますけど、
ね、いやそれどうなるのか愛してほしいよね。
チケットでもチケット売ってる側も悪くないですからね。
うんうんうんうん、そうだな。
うん、そこら辺のところはちょっとどうなのっていう部分もあるんですけど、うん、
確かに。まあこれ本当大混乱になってくるかな。
そうですね、
うん、なんか上海とかでも爆発的に増えてるんでしょ今。
うん、
あ北京やったっけ上海やったかな。
まあでもその辺でしょうね、増えると
か、すっごい増えてるらしいよ。それと今日やったか昨日やったか千葉と和歌山、
はい、
で、新型コロナ見つかってそれの出どころがまだ分かってないとか言って、
うん、別にこれあの油断してるわけでも何でもないんですけど、
うんうん、
まあ、なってる方っていうのがどうしてもあのお年寄りの方だったりするので、
うん、
どのぐらい脅威なのかがなんか私も正直言うとちょっとまだ分からないんですよね。
あそうなんだ。
インフルエンザの方がやばいって言ってる話も結構あるし、ちょっとここはね分からないんですけど、
やっぱりあれじゃないの、こういうウイルスって
特効薬がないからやっぱり騒がれる原因になっちゃうんですかねこれ。
じゃなくて進化するでしょ、
うん、
例えば進化するでしょウイルスって。
ああそうですね。
でインフルエンザも鳥インフルってなっても、まあ、弱毒性の鳥インフルから、
うん、
突然変異で強毒性とかになって致死率が上がったりするから、
あ
だからう、ね、もうこの蔓延を防ぐし、やっぱこう感染して感染してて広がる過程で突然変異を起こすらしくて、
あ
だからこの今のコロナウイルス、武漢ウイルス、武漢肺炎が別に怖いとかじゃなくて先を見据えて第2形態とか第3形態になるのを恐れてるんでしょ。
それを動物を介してなんて可能性も多いにあるわけですもんね。
うん、
まあ、それ特に怖いですね動物介しちゃうとね。
それ怖いよ本当に。で変異したらなんか弱くなったりしないらしくて、
あ
絶対に強くなるっていうね、
基本はそうですよね。
それが怖いんじゃないかな。
どんな研究したらいいんだろうとかも分かんないですもんね。
いや本当に本当に、でもうすでにちょっと進化してて、
はい、
どんどんこう潜伏期間が伸びてるらしいね。
あそれは聞きました ね、
ね、はい、今40何日最長で
潜伏期間40何日、
そんなん分かりっこないやん。
はい、
だから本当健康に見える人も血液検査しないといけないとか、今こうサーモスキャンっていうのかな、なんかこうデパートとかで体温をこう測るというかサーモスキャンされるらしいね。で あなた37度3分以上ありますよっていう人はもう入れないとか、でもその潜伏が42日間ってすごい感染広がってからやから分からんよね。
そうですね、
うん、血液検査しないと、
うん、
うん、そういう進化を今遂げてるらしいですよ。
大変だ
ねえ。もうどうか U15 選手権だけなくなってほしくないわ。
そうですね
本当に、
まあ、まあ日本国内だからな、まあ、そこはなんとかしてくれるとは思いますけどね。
ねえ
防ぎようがないからな、その
いやでも防ぎようもあるんじゃないの、今中国から来る人をせめてシャットするとかさ。
あだそれはできますけどね。
今 2,3 万人来てるんでしょ1日に、
うん、
命からから
日本同士の大会はさすがに防ぎようがないじゃないですか。
あ国同士の、
あ日本の中での話、
あ日本の中での話ね、
うん、その今のアンダーの大会とかね、
うん、いやでもその中国から移動してくる人も今も今今日も 2,3 万人ずつ来てるんでしょ1日に。
あ
それって防げることない、まあ、なんか政府がなんか言えば、ま
あ、それはそれしかないですよね。だから逆
に、ね、それをどんどこ来さしてるっていうのはちょっとな微妙な感じすんねんけどな、微妙どころか危ない気すらし危ない気しかしないんやけど、
うん、
うん、まあまあね コロナウイルスの話もつきませんが、
はい、
次行ってみましょうか。
そうですね、
うん、
ここはいろいろ特別指定の選手がね、
うん、
どんどん活躍してきて、
いいね、面白いね。
結構いろいろネットの記事なんかにもいろいろ書かれてましてね、
うんうん、
特に今年は、うん、あの例年になくスタメンに絡んできてる選手なんかも結構多くて、
う
ん、まあ、それこそ一番話題になったのは河村選手かもしれませんけど、
うん、
あとは大阪にエベッサに入ってる中村選手、代表文化のキャプテンだった、
ほう、
うん、この選手も最初はシックスマンぐらいで出てたんですけど、
うん、
先日あの伊藤選手ですね、ポイントガードが、
うんうん、
怪我をしてしまって、おそらく今季絶望、
うそ、
うん、で畠山選手もちょっとなんか怪我気味だったり、
うんうん、
なんかそんなこともあってこの前からスタメンで出てましたね。
ああ、そうなんだ。
もうね、30分近くプレイタイムもらったりしてましたよ。
すごいな、
うん、だからまだそんなに名前知られてなかった時に、うん、エベさんみたいに見た時に誰だの選手はって形で相当話題になったみたいだし、
うん、
あとは練習生として最初は入ってても、
うん、
結局今シーズンやたら怪我人がやっぱ多い感じがするんですよね。だから結局主力選手が怪我しちゃったんで、
うん、
つい 1,2 週間前に練習生として、うん、千葉ジェッツの練習に参加することになりましたって言ってた選手がいきなり、
うん、
特別指定になって急に、
ほうほうほうほう、
それが大倉選手なんかもそうでしたよね。
あ、そっかそっか、大倉そうだったっけ、
うん、その1週間後かなんかにやっぱり特別指定になりましたって感じで出てきてましたね。西村富樫怪我しちゃってたんで、あとは今回ちょうど今日ね、まさにほやほや発表されてたのが、やっぱ千葉の練習生に参加してたですね、
うん、
ラシード・ファラーズ選手っていう東洋大の、
ほう、
うん、この選手高校は無名の学校なんですよ、
うん、
埼玉の越谷西だったかな、
うん、
で私たまたまあのコーチやってた時に、うん、東洋大の試合をたまたま見たんですよ、うん、解決戦の方で、うん、トーナメントかな、うん、その時に試合に出てる姿も見たことがあって、
うん、
その時は、うん、まあ、ジャンプ力とかね、
うん、
身体能力ありそうだけど、
うん、
まだそのバスケのスキルがその身体能力に追いついてないような感じで、
ああなるほど、
うん、無駄に高く飛んでるけどとか、
うんうんうんうん、
一生懸命走ってるけどなかなかこう得点に結びつく動きができてないとか、
うんうんうん、
あんま上手くないなっていう、
うん、
ぶっちゃけこんな風に見えてたんですよね、
うんうんうん
うん、実際試合でも6番手7番手どころかもっと後になって出てくるぐらいだったんです。
うんうんうんうん、
その時はまだ彼が1年とか2年ぐらいの時だったかな、
はいはい、
でもその2年後、まあ、東洋大はちょうど入れ替え戦にまで出るほどになってたんですけどね、
うんうん、
信長さんが入って、
うん、
チームをさらに強化して、
うんうんうん、
もうチームの大エースになってましたからね。
ああそうなんや。
ドリブルもつけるようになってるし、もう45度とかそういうところからガンガンカットインして決めるし、外も打てるし、
そう、
もうなんかものすごいオールラウンダーになってたんですよ。
へ
え。なんかの記事に載ってたのはパキスタンのカットと日本人のハーフらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、でこのファラーズ選手も今日特別指定契約になったということで、
うん、
出てましたね。
へ、
うん、これ起爆剤になるタイプですからね。
あ、そう、そんなに化けたんや。
うん、すごいですよ。
へ、
うん、東洋大が入れ替え戦まで行ったら間違いなくこの選手のおかげ、まあ、この選手だけじゃないですけど、
うんうんうん、
この選手の、そうですね、功績が大きいですね。
おー、
うん、うん、どれぐらい試合に絡んでくるかなんですけどね、選手層の厚い千葉で。
去年東洋大対日体大をキリと、
はい、
まあ、うちのセンターサークルの選手と一緒に見たんですけど、はい、その時いたんよね、
うんうんうんうん、
きっとい
たはずです ね、
ねえ、
うん、
そんな目立ってなかったと思うわ
って思いますよね、
うん、
そうなんですよ。
それが
だから多分3年生の後半ぐらいとか、
うん、
4年生になって多分相当伸びたはずなんですね。
どんなことがあってそんな爆発的に伸びたんやろうね。
もうやっぱり何らかの形でプレータイムを得て、
うん、
やっぱ試合に出ることがとにかく多くなったことで、
うん、
コートの中で変な緊張感なく、
うん、
おどおどすることなくね、堂々と自分のしたいプレーをできるようになったっていうところはあると思うんですよね。 やっぱ試合に出れるようになると急に違うんですよね。
やっぱりそう、高等慣れみたいなね、
1年生2年生の時に全然目立ってなかった子が上級生抜けて試合に出れるようになると、こいつこんなプレーできるんかいっていう選手が増えるんですよね、高校の時。だからやっぱそういうのはあるんじゃないかなとは思いますね。
そうやな、
これ変な話ですけどね、前ちょっと話題になった島根のヘッドコーチだった鈴木幸則選手さんなんかも、まあ、ちょうど私の世代の時 の, その湘南工大附属の選手だったんですけどね、学年的には私の2つ下かな、で私の代の時にもベンチに入ってたんですよ、でも、まあ、当然スタメンのガードの選手とかいたんで全然試合にはちょこっとつなぎで出てくるぐらいだったんで、ただ本当つないでるだけの選手で、もう見てるだけだとなんでこの選手がメンバーに入ってるのか分かんないぐらいの、もうシュートも打たずにまた引っ込んじゃうなんてことが多かったんですよね。だけど、その時の3年生が卒業して、その鈴木幸則選手が試合に出てきた瞬間、1試合で69点取るシューティングマシーンになったんですよ。
そう、
だから本当に上級生の中でビクビクしながら出るのと、もう自分中心にこうね、ある意味こうゲーム組み立てるような流れになってることによって、全然やっぱ動きも、プレーも、まあ、ゲームの中での自分の選ぶそのプレーの選択肢も変わってくるわけですよ。やっぱそこが何より、だからそこを彼 の, そ, の、まあ、それできるだけのスキルをまず育てたっていう部分もあるでしょうし、ただリバウンド強いだけとかそんな感じだったのが、ここまでのスキル身につけるって相当な努力されてると思うんで。
そうやな、
この選手はねちょっと楽しみですね。であともう一人私が取り上げたいのは、あのね、秋田ノーザンハピネッツに、特別指定だった多田選手ですね。
多田選手、ほう、
はい、あの八王子のスリーポイントシューターでこと拓大って、でそこから今回秋田に入ったわけですけど、この前の水曜日にあったビーコル戦ではスタメン、
スタメンなってんの、
で17分出て12点なんですけど、スリーポイント7分の4、
すごいな、
全得点スリーポイント、
お、いや全得点、
でこの多田選手って、クイックでジャンパースリー打てるんですよね。で身長はまあそんなめちゃくちゃ高いわけじゃないんですよね、多分180ちょっととかそんな感じだと思うんですけど、まあ、とにかく打つのが早い、まあ大学の時なんかコーナーからのスリーがめっちゃ早いっていう、もうクラザー打っても追いつけない、で 3x3 でも、まあ、ビーフマンドットエグゼで活躍してましたけど、もうずっとそのプレーを追ってたんですけどね、この彼 の, そのクイックスリーもすごいんですけど、そのスリー打つときにですね、あのね背中を反って打ってるんですよ。だから真上に飛ぶのが0度だとすると、そこからゴールの逆の方に向けて、要は10度20度ぐらいちょっとこう傾いてスリー打ってるんですよね。プリミダウェイとはちょっと違う感じの、なんていうんだろうな、こう軌道、相手のブロックの軌道を避けるような感じでこうスリーポイントだから打てちゃってるんですよ。ブロック飛んできてもちょっと背中反ってスッてこうジャンプスリー打つっていう、たまたまそのワンプレーだけ見ると、たまたまタフショットが避けるようにして打ったタフショットが入っちゃっただけかなっていうような印象を受けやすいんですけど、彼のプレーを毎回毎回見てると常にこう打ってるんですよ。普通の人だとちょっとどっちかというと前寄りにこうゴールの方に向かってちょっと前に飛ぶような雰囲気になりやすいじゃないですか。逆なんですよね。
ちょっとブロックも遠くなのね。
そうなんですよね。だそういうスリーをしかもクイックで打ってるから、多分彼のこの身長的な、多分上のチーム行くとね190だなんだっていうのがいる中で、大学の時も1年生の時と3年生の時は、確か、1部リーグでのスリーポイントを取ってるんですよね。で4年生の時はちょっと2部になっちゃったんでね、いろいろ時期があって拓大が2部に落ちちゃったから、でそういう中でも確かランキングで上位だかトップだか取ってたはずなんで、だからそういったところになってるんで、このスリーポイントはすごい。
そうか。
でこのスリーポイントがまためちゃくちゃ入るというところがまた秋田に合ってんですよね。
ちょうど必要なところ
ですよ。あの安岡選手が今ちょっと怪我で抜けちゃってんのかな、怪我だか 3x3 の方の代表で抜けちゃってんのがどっちだか分かんないんですけど、 ょっと故障気味って話は聞いたんで、まあ、そういう中で多田選手が入って明らかにそこの部分はカバーできてるし、
うん
うん、まあ、ちょっと持ち味違いますけどね、うんうんうん、安岡選手はディープスリーだから。
そうだね、安岡選手怪我ですって。
怪我ですよねやっぱりね、
うんうん、
だからそこをまた違った形ですけどスリーポイントで補ってますし、
うんうんうん、
で話はそれますけど、その先日のビーコル戦、
うん、
もうディフェンス鬼。
あ、そう、
もうね本当にね、高校生とか大学生の優勝チームのバスケ見てるような感じの、なんて言うんだろう、もう本当にエンドから当たってますからね。
あ、そうなんや。
もうボール入れるところから。
へ
ー。だからやっぱりね、秋田ってちょっとチャンスがあるチームだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
要はそれだけの強度のディフェンスやってるから、
うん、
やっぱり選手層がゲームに出れる選手がたくさんいないと成り立たない。
うんうんうんうん、
普通に8人ぐらいまでしか使わないみたいな感じでは絶対できないバスケなんですよ。
なるほどなるほど。
あんだけの強度でディフェンスしてたら、
うんうんうんうん、
だからあの例えば別にこれ悪く言うわけじゃないですけど、京都あたりなんかだと、うん、やっぱマブンガサイモンとかがいるので、
うん、
日本人のその大きい選手が実はいい選手揃ってるのに全然試合出れないんですよ、
うんうんうん、
だけど秋田の場合って、うん、外国人選手もそんなにでかくなくて、
うん、
ちゃんと走力があってディフェンスもできる選手を使ってるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、でそれに混ざって日本人の190センチ以上の選手とか結構こう出てんですよね、
うんうんうんうん、
例えば前のチームにいた時に出れてなかった選手とかが、
うん
うん、例えば野本選手とかね。
ああ、野本、はい、
あの選手がもうフォワードとして、うん、あるいはセンター外国人につくぐらいのポジションもやりながら、でその身長差を要は上から当たることでカバーしてるんですよね、
うん、
チームとして。だから古川選手とかいるんですけど、
うんうん、
スタメンで出てるんですけど1試合の平均がもう15分から20分の間ぐらいなんですよ。でそれ以外にも試合に出れる選手いっぱいいるから、まあ、白浜選手とか、
うん、
であと中山選手がもうチームの心臓。
ああ、そうなんだ、
うん、この前もその秋田はトータルで16スチール、
すごいね、
うん、あのこれは他の試合とか見ててもだいたいトータルで8スチールぐらいとかが多いんですよ、
うんうんうん、
で8スチールぐらい多くて10ぐらい、
うん、
だからこの前相手がビーコルだったっていうのもあるのかもしれないですけど、
うん
うん、でもね16スチールって多いじゃないですか、めちゃくちゃ
すごいよ。
そのうちの4スチールは中山選手が1人で、
へ
え、中山選手控えで出てきてるのに体力もものすごいあるから、
うん、
だいたいチームで一番プレイタイムが長い、
うん、
外国人選手と同じぐらいあって、
そう
でもスキルマンで出てくるんですけどね、だからこのバスケ本当面白いですよ。
すごいな。相手にしたら16ターンオーバーってこと？
それ最低そうなります、
ね、そうなるよね、
うん、
すごい。
それ以外のミスもあるでしょうけど、
うんうんうん、
変なとこパスしちゃってアウトオブバウンスとかね、
最低16ターンオーバーってめちゃくちゃ多いよね。
そうですよ。
あ、すごいよな、
うん、なら秋田のやっぱりディフェンスって私も再三話してますけど、
うんうん
うん、でこういうところにその多田選手が入ったり、
うん、
あとはで日体大から大浦選手が入ってるんですよね、
うんうん、大浦壮太選手か、
うん、そうです。大浦選手も割と試合に絡んでますね、いきなりも。
ああ、そうなんだ。
で時々メンバー集めて指示出したりとかもしてますし、
うん、
こういうことできるやっぱ大学生の選手が、
うん
うん、結構入ってきてるんで、
うん、
で秋田なんてもうこういう選手大歓迎なわけでね、
うんうんうんうん、うん、
これ以外にもあと長谷川昇選手かな、
ほうほうほうほう、
アウトの能代出身の、
うんうんうん、
頑張れるし、
うん、
だから他のちょっと言い方良くないんですけど、他のチームだとスタメンになれない選手が秋田は生き生きと活躍してるんですよ、
うん、
これにあと細谷選手とかね、ビーコルから行った細谷選手とか、うん、3ポイントが入ってスピードがあって、
うん
うん、これ本当面白いですね。
面白いチームなんかデザインされてる感じがするね、特徴があって。
そうなんですよね。
面白い、うん、
だから今秋田面白いです。今年はもちろんサンロッカーズ渋谷がね、
うん、
F の目になってるところはもちろんあるんですけど、
うんうん、
秋田やっぱ面白いですね。ここのとこ連勝っていうか勝ち星もちょっと増えてきてる感じはしますしね。東地区だからなかなか勝てないんですけどね、東だと。でもこの前ウッペックスにも勝ちましたし、
うん
うん、 だからどうしてもその東地区の各チームとトータルでいくとどうしても負け越しちゃうんですけど、
うんうんうん、
このチームだったら5勝0敗にな0勝5敗になっちゃうところを1回か2回は勝てちゃったりとか、
うんうんうん、
このチームのおかげで、
うん、
だからトータルの勝ち星はまだまだプレーオフに行ける数じゃないんですけど、
うん、
大物食いしちゃうというかね、
うん、
部分もあるし、
うん、やっぱそうやってチームに特徴あるのは面白いよな。
面白いですね。
特にディフェンスマニアのモン吉としては
そうですよ。だって監督が変わっても、うん、監督変わっても同じバスケやってるんですもん。
すごいよな。
これがいいですね。
うん、
だからアルバルクとか、うん、ブレックもディフェンスのチームなんですけど、
うん、
でコットンロッカーズもディフェンスのチームなんですけど、
うん
うん、やっぱトップオブディフェンスというかね、そういう意味ではもう秋田、まあ、ちょっとでもディフェンスの方向性が違うんですけどね、
うんうん、
まあ、高校生見たらとにかくもうず終始激しいディフェンスやるっていうのが、
うん、
秋田で、
うんうん、
その間にボールをカットに行くシーンも多いだけにスコーンと抜かれたこともあるわけですよね、
うん
うんうん、まあ、そういうちょっと学生っぽさみたいなのもちょっとあるようなバスケではあるんですよね、
うんうんうんうん、
逆にアルバルクとかブレックスとかどっちかと隙を作らない方のディフェンスなんで、
うん、
すぐに上から当たるわけじゃないんだけども、
うん、
そういうスクリーンに対するディフェンスだったりとか、
うん、
そういう部分がもう圧倒的にこう完璧にやろうとしてくるっていうかね、
うんうんうんうん、
そういうこうちょっと違いはあるとは思うんですけどね、
うん、
ディフェンスがすごいって言ってもその凄さの部分が違うというか、
うん
うん、
なるほど。
でも日本のバスケをずっと見てきてる人は秋田のバスケ好きだって人多いんじゃないかと思います、
ね、うんうんうんうん、
やっぱ上からこう大きな選手が迫力を持って当たっていく姿っていうのは結構みんな好きだと思う。
そうやな。俺もう全然見れてないけどモン吉の話聞いてるとめっちゃ見たくなる。
うん、これもし何らかの形でバスケットラップとかダゾーンで見れるようでしたら、
うんうん、
もう今回のその秋田対ビーコルの試合っていうのがね面白いです
よ。これ絶対見る。
うん、
秋田ビーコルか。
でちょっと自分でさっきサンロッカーズ渋谷っていう言葉を口ばって自分でふと思い出したんですけど、
うんうん、
今回のそのオリンピック最終予選だかなんだか、
うん、
男子の方のね、
うん、
スペインの方にセバスチャン・サイズ先生選ばれてましたね。
あ、そうなん、
まあ、代表に、はい、選ばれてましたね。だから現役スペイン代表選手が日本にいると
すごい
いうことですね。
強いぞスペイン、
うん、でもこのちょっとマネーの良さ的な部分とかね、
うん、
まだ NBA ほどじゃないにしても、
うん、
金払えばいいとか、
うん、
ちゃんとした企業がね、
うん、
ちゃんとついてるってことを考えたときに日本もね、そんな悪くない、
うん
うん、市場になってるといいな
って、ね、なってるっていうことかな、
うん
うんうんうん、
そうですね。あとはね、川崎ブレイブサンダースの方は、
うん、
今回ね、永久欠番が、
うん、
決まったそうですね。3人。
誰？
ですね。これ私実はね、1人目はね、私も詳しく知らないんですけど、
うん、
フレッティ・カウアンっていう外国人選手の背番号40。
うん。
多分最初の方の頃の初期メンバーなんじゃないですかね。
うんうんうんうん。
あとはもうこっから先はご存知、節政選手の8番。そうすると今 GM になった北拓也選手の51番ですね。
うんうんうん、
この番号は、まあ、永久欠番ってことで、そういったセレモニーみたいなものも今度どっかでやるらしいですよ。
へ
え、うん、まあ川崎のね、
うん、
伝説の選手たちですからね。
うん、
この辺は
そうなんだね。
うん、まあ、こういったいろんな試みがこれからどんどん生まれてくるんじゃないかと思うんですよ。
うんうん
うんあとは B リーグの中でやってた、
うん、
あのバレンタインということでモテ男投票
みたいな。モテ男投票どうなったの？
これね、
うん、
ブレックスの遠藤選手になりました。
ああそうなんだ。
うん、
ほうほうほう。
でこれまた選ばれてどうですかってインタビュー動画がねブレックスのやつで上がってたんですけどね。
うん、
めちゃくちゃ恥ずかしがってましたね。
あそう。
えもうずっと終始笑いながらダメでしょ俺じゃみたいな。
へえ。これはいじられそうやなずっと。
そうですね、まず1番が、
うん、
ウト選手だったんですね最初ね、
うんうんうん、
で次が比江島選手で、
うん、
で去年が渡辺選手ですねブレックスのね、
うん、
で次が遠藤選手ってことでブレックス多すぎでしょっつって遠藤選手も言ってましたけど、
うんうん、
まあ投票ですからね、組織票。
組織票。
やっぱフレックスのこのなんかファンをなんかもうホストみたいになっちゃってますけど、エンセンがね。ただ遠藤選手って本当は昔は一番かっこいいって言われてたんですよ。
う
ん、
あ、そうなの？昔。
そう。うん、ただ、うん、遠藤選手のプレーの質が上がっていくにつれて、
うん、
要はね見た目も含めていかつくなってきちゃったんですよね。
ああ、なるほど。
うん、でごつくなって上にひげまで生え始めるから、うん、どっちかとね怖いみたいな感じになってきちゃって。
へえ。
うん。ちょっとなんかモテ男みたいなところから逸れてきてるかなとは思ったんですけど。
うんうんうんうんうん。
うん
うん。
まあかっこいいですからね。
うん、そうやな。
うん、子煩悩のパパさんらしいですけどね。
おお、そうなんだ。今ずっと写真を見ながら喋ってるんですけど、確かに今、うん、昔と比べたらイメージ変わったよね。ガタイとヒゲだな本当に。
そうなんですよ。もういかにもアスリートになっちゃった、トップアスリート的な感じになっちゃったんで。うん、
なあ。
前は甘いマスクのね。
そうそうそうそう。
もう本当に綺麗な顔した感じの。
うん。
うんうん、優しい、うん、感じのね。
そうやな、
うん、感じだったと思うんですけど。
全然違うやん。
なんか休みの日は何してるなんていう動画をなんか昔見たことがあるんですけどね、
うん、
あ、いらっしゃってね、
うんうんうん
うん、休みの日もお子さんの面倒見なくちゃいけないからいつもと同じ時間に起きて、
うん、
で試合が近い時なんかも、うん、自分の体を疲れさせないようにしながら子供とちゃんと遊びに行ったりとかしてるらしいです
ね。おー、そうなんだ。
連れてって、うん、あとは車で幼稚園の自分のお子さんウォッチングをしたりするなんてこと書いてありました。
へ
え。僕の時ずっと止まってると怪しいからつってこうわざと通り過ぎるような感じで、うん、その庭のところで遊んでるお子さんを見つけるみたいな。
へ
え。僕の時は3週ぐらい車でするとか言ってインタビューで答えてました。
へえ、小煩悩だね。
まあそんな小煩悩のところもあるそうですね。まあ、ブレックスこういう表になると強いですからね。オールスターもブレックスばっか選ばれてるし、
そうやな、
うん、なのにね、
うん、
なんでマスコット投票になるとブレックス勝てないのかがよく分かんないんですよね。
うん、
だってこういう投票になると、
うん、
で千葉ジェッツ、ね、ジャンボ君が2年連続でこう優勝してるのに、うん、なぜか投票になると千葉勝てないじゃないですか。
うんうんうん、
なんだろうなとは思いますけど、ね、
そこはマスコットファンはちょっと選手の応援とは別なんじゃないの、横断するんじゃないの、別
のチーム。じゃあサンディとかに行っちゃうのか、
うんうんうんうん、
まあいろいろ票が割れちゃうのかもしれないですね。
うん、
だからなかなかこうね卒業票だからといってね全てがこうう
まく働くわけじゃないんだ
っていうところもまたね、
うん、
ちょっと読めない部分ではありますが、でマスコットで言えばのライゾーのぬいぐるみが販売になったらしいです。
ほうほうほうほう。
これねいろいろいろんなチームのが売られてて、
うん
うん、なんかもっと似てる可愛いの作ればいいのにとか、うん、めちゃくちゃ質がいいとかチームによってもいろんなもんがあるんですけど、
うん、
見た限りねライゾのぬいぐるみこれ質良さそうです。
あ、そうなんや。
だけどね4000円意外に高い。
なかなか高い。
でも質がいいものは売れるっていう、
うん、
そういうのもあるしね。
さすがマスコットマニア。
はい、
情報早い。
ただ私は基本的にあったことのあるマスコットを購入するようにしてるので、
うんうんうんうん、
まだ今のところまだすぐ買う予定はないんですけどね。
お、
はい、結構揃ってますよ。ジャンボ君、サンディ
君、あ、言っとったな、
あとロール と,、うん、ブレッキー、
うん、
あとねゴーディとね、うん、ストッキーはねちょっと結婚祝いにプレゼントされたので、
ほうほうほうほう、
ゴールはないけどお家に並んでるんですけれども、
うんうんうんうん、
うん、まあ、なんとなくこうバスケットに関係のある部屋にしようと思ってその辺のマスコットが並んでて、
うん、
さらにその隣にスパーズのユニフォームがあったり、
お
ー、バスケットオフラジオ の, サイン入りストークスの選手にいただいたサイン入り T シャツが飾ってあったりとかです
、ね、おー、そうなんや、
うん、いろいろバスケの部屋になってるんですけどね。はい、
なるほど。
であとですね、
うん、
注目があとその来週の末ですね、22、23かな、
うん、
来週の土日って22、23でしたっけ、
来週の、そうそうそうそう、
ね、3x3 の日本選手権っていうのがあるんですよ。
ほう、
うん、でこれが大森ベルフォートっていう年に何回かは、うん、必ず 3x3 の大きな大会の会場になる場所なんですけど、そこに応援してるビーフマンドットエグゼ今回出ます。
お
ー、でこのメンバーがまたね今回はすごい、
うん、
野呂選手、
お野呂選手
男子の話ですけどね、
うんうん、そう
で高島選手、
うん、
でこの前特別指定で有名だったホールマレ・アレックス選手、
うん、
出ていいんだと思って、うん、であと西野選手、
ほうほう、
西野選手もこれ秋田のメンバーなんですよね。
お
ただこの前のメンバーにちょっと入ってなかったんで、うんうんうん、もしかしたら 3x3 の合宿とか行ってるからなのか、
うん、
あれなので合流が遅れてて、うん、チーム練習参加できてないからなのかちょっとわからないんですけど、
うん、
だから私この前紹介し忘れましたけど、そう西野選手も秋田に行ってるんで、
うん、
ニフマンからのその BD がすごい数になってるんですけどね、
うん、
で今言った4人が今度出ますから、うん、バリバリの BD が目の前で見れちゃう。
いやね、で距離感前も文吉紹介してくれたけどめちゃくちゃ近いんやろ。
はい、普通にエスカレーで目の前に歩いてますからね。
めっちゃいいよ。
そうです、これ私あの応援行きますけどね、2日目の方、
うんうんうん、
ちょっと前日は仕事があるので行けないので、
うん
うん、まあ当然決勝トーナメントの方にね、
うん
うん、勝ち上がってくるということを、まあ、もう期待して、
そうやね、
うん、日曜日の方に行きます。まあその日も午前中は自分のバスケがあって夜もちょっとあのクリニックの手伝い行くんで、
うん、
まあちゃんとその時間に合うような感じで試合が行われてるといいなとは思ってるんですけども
、うんうんうん
うん、お声をさせていただきますね。
なるほど、
はい、優勝してくれないかな。
お前な、
うん、いや特にこの西野選手やっぱねすごいんですよね。
ああそう、
やっぱり 3x3 の日本代表に選ばれてるし、
うんうん、
まあ、当然このビーフマンからこのオリンピック選手、
うん、
今一番近い位置にいると思うんですよ、
うんうんうん、
実際ポイントとかでも考えても、
うんうんうん
うん、で何がすごいって、
うん、
まあ、やっぱり2メートル近くあって、
うん、
でドリブルもつけて、
うん、
バネもあって、
うんうんうん、
シュートレンジも広い、
うん、
だからなんて言うんだろうな、今はまだ経験と、
うん、
あとはゴール下のパワー、
うん、
ここに関してはまだ落合選手の方がちょっと上な気がするんですよ、まだ。
ほうほうほうほう。
だけど、
う
ん、今私がいたそのバネとか、
うん、
あとは外からのシュート力とかね、
うんうん、
こういった部分に関しては私落合選手以上のものを持ってると思うので、
うん、
日本代表する選手に絶対なるはずなんですよ、
うんうんうん、
まあ、落合選手がまだその経験とゴール下のスピンターンとか、あとは見た目以上にパワーがちょっとあるんで、
うんうんうん、
どうしたらゴリゴリとかになっちゃうとちょっとまだ彼の方が強い感じもするんですけど、
うん、
それ以外の部分を考えたら、
うん、
だって西野選手ガンガン試合中ダンクできちゃう、このバネと体力っていう部分も含めて、
うんうん、
もう伸びしろだらけなんですよね、
うんうんうん、落合選手いくつぐらいなの。
落合選手だってもう30
もういってるよね。
うん、そう、だからこれからの選手なんですよ。
うんうんうん
うん、
あ、西野選手がね、
西野選手が、
まあ、まあまあ落合選手もそうなんでしょうけど、はい、西野選手そうやな、またまだやもんな、これから
10歳近く違うんじゃないですか。
そうやろ、
まだ大学4年生とかだからね、西野選手、
うん、
うん、
これでオリンピック候補の筆頭やもんな、そりゃ注目がすごい高いよね。
うん、だから面白いと思いますよ。
うんうんうんうん、
まあ、ただどうだろうな、もしそのダイムと、
うん、
落合選手にダイムとビーフマンが対戦した時に、
うん、
西野選手が落合選手にマッチアップするか分かんないですけどね、
うんうんうん、
だったら野呂選手がいますからね。
ああ、そうやな、
うん、野呂選手のパワーで落合選手を抑えてもらってなんていうね、
うんうんうん、
まあ一体どんな作戦なのか分かりませんけど、まあ、そんなこと考えても面白いなと思うし、
うん、
うん、このぶつかり合いといい、
面白いね、
スピーディーなところといい、
うん、
うん、
そうやな、ほんまインサイドってほんまもうガチ相撲やもんな。
そうです、
ここほんますごいよね。
はい、
うん、
もう擦り傷だらけとか、だってゴール下だってね、
うん、
普通にああいう場所でやるわけですから、もう流血普通にしちゃいますからね。
そうやんな、
甘くだらけだと思いますよ、女子も含めて。
確かに、
うん、うん、これ皆さんのビーフマンドットエグゼさんはあの YouTube、
うん、
いろいろ今配信してますんで、
おうおうお
う、それとかトレーニング風景とかもね見れちゃうんですよ。
あ、そうなの、
まあ、こんなことやってんだっていう、
うんうんうん、
あの特に野呂選手と、
うん、
あの前田選手ですね、
うん、
前田選手なんか男子と混ざって一緒にトレーニングしてますから、
そう、
うん、その凄さっていうのがやっぱ見てて分かるし、あれ見たずでゲーム見たらやっぱりちょっと感動するものあると思うし、で当然高島選手もね、
うん、
混ざってそれにベテランの味、
おうほうほうほ
う、うん、まあ、これに時々ね、まあ、その荒川選手とか西野選手とか混ざってこういろいろやってる動画とかも出てくるんですけど、
いやすごいね、
うん、ちょっとね、この前の大会の時にちょっと私見に行けなかったんで、
うん、
今回出産になるんで、
うん、
ちょっと楽しみにしてますね、
うん、
当然この時の模様もまたここでお話ししたいと思います。
もちろんもちろん、
うん、ちょっとねお話とか聞けたらいいなと思ってますけどね、大前後はちょっとね緊迫してるところなんであんまり余計なことっていうのもあるんですけど、
うん、
うん、
なるほど、
そうですね、まあ、今日はこんな感じですけどちょっと、
うんうん、
ポツポツとあのいろんな話題をって感じでしたけど、
うんうんうんうん、でもしっかり取れ高ありますよ、う
ん、ありがとうございます。
今日は50分
お、
うん、いい感じでございますよ、
うん、
いやー今年ちょっとだけ取れるようになってきたね、年明けてから、
うん、
はい、もうちょっとペース上げなあかんけどなかなかこちら側からモン吉今日お願いっていう余裕がなくて、いつもねモン吉に声かけてもらったりキリに声かけてもらったりしながらですけれども、うん、ちょっと励ましてもらいながらこんな感じで収録していけたらなと思っております。
はい、
うん、でビーフマン、ビーフマン神戸来るのいつだったっけ、
あれそれ隊長に送っちゃって以来私は直接行けないから忘れちゃった。
ね、あった29日だ。
お
だから神戸のリスナーさんはぜひねハーバーランド、今海江っていうんだけど、海江の、なんていうとこやったっけ、なんとか広場みたいなところ、これ改めてちょっと伝えましょう。とにかく29日は、海江に集合です。
で三重の妖精を見に来てください。
え、三重の妖精誰？
三重の妖精、前田選手。
あ、前田選手ね。
三重の妖精らしいです。
前田選手、三重の妖精なんや。
はい。
そして独身です言ってたね、この前収録して
ましたね。
ね、ぜひみんなで見に行きましょう。29日、海江でございます。
はい。
30日もね。
女子に強いし。
1日もね。
あのディフェンスとかも激しいし。
うんうんうんうん。
もうなんか女の戦いすごいですよ、これまた。
うん
うん
うん、
うん、
いいね、なるほどなるほど、
はい、
そんな感じの宣伝をしときつつ、
そうですね、あと石川選手とかね、
うん、
あと凪とか、
うんうん、
この辺の選手も歴戦の強者ですからね、もうほ
ん
とザ・アスリートって感じの選手が揃っております。
そして距離感近いと、
はい、
うん、ぜひぜひ皆さん足を運ばれてはいかがでしょうか。
はい、
はい、それでは皆さん403回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。